兄弟はエルサレムでのことを人々は知りました。ご遺言するお持ちです。
受付で神武スという紙を受け取ったらどうでしょうか。これにの説教の中で触れていきたいと思っています。もしお持ちでない方がおられたら手を挙げてくださればと思います。今日は使徒言行録のすぐにはその紙 の解説というかお話はしないので安心して、お聞きくださったらと思いますけれども、使徒言行録からの御言葉であります。初代キリスト教会が直面する大きな課題というのは、2000年の時代を時を超えてもですね、私たち今を生きる信仰者やキリスト教会の課題と実は本質的には変わらないということを私は思います。何に直面をするのかと言いますと、分かりやすく言うとですね、これからちょっと皆さんに、クイズを出しますので、回り道をしながらねお考えいただければありがたいなと思います。私が今から何人かの人を、ちょっとだけヒントを申し上げておくと、コマーシャル、テレビのコマーシャルに、紙は今見ませんから紙置いといて大丈夫ですよ、紙置いといても大丈夫です。気軽に聞いててください。テレビのコマーシャルの話です。今から申し上げる人たちが出ていた、コマーシャル調べてみると1980年ぐらいから始まっていたようで、少し前からかもしれませんけども、カトリックの信者としても有名だったコリアン先生、遠藤周作さんが出てたコマーシャル、それから中村吉右衛門さん、歌舞伎の役者さん、それからファッションデザイナーとして著名な山本寛斎さんが出る、同じシリーズのコマーシャルなんです。あるいは世界的なバレエダンサーの熊川哲也さん、現代でも大活躍している宮本亞門さんという、劇作家、演出家がおられますね。あるいは阿川佐和子さんっての素敵な、対談とかね、多分司会とかに出てくる。でそのコマーシャルというのはですね、こういう曲とセットだったんですね。ダバダーバーダーダバダーダーダバダーダーダーダーダバダーダバダーダバダーダバダダバダって何なんですかね。ダバダバダダバダバダダバダバダバダダバダダバダ、神の言葉をダーバールって言いますけども、わかりました皆さん。このダバダが終わるとね、こういう声が聞くんですね。 違いがわかる男ゴールドブレンド、
コーヒ
ー、あの違いがわかる男が飲んでたのはあのネスカフェゴールドブレンド、森先生が入れたコーヒーの方が美味しいと思うんですけど、あのでもその頃は多分ゴールドブレンドは普通のネスカフェよりうんと美味しいよって皆さんもっていうか私も飲んだと思います。違いがわかる、何が言いたいのかと言いますと、違いが私たちは分かるようで分からないというか、なかなか人との違い、国と国との違いというのを、これはいいねってばかり言えないことがあるんですね。こういう言葉で違いということを言うことがあります。いや、やっぱりあいつは違うな、さすがだわ、仕事を取るなってね、それは多分褒め言葉、違うな。一方でね、これはある私、本当にお世話になった教会の先生、奥様が、森先生あの人たちは違うから私たちと違うから、まあ、それは何を言わんとしてるかっていうと、うちの教会だけど私たちが考えてる教会の考え方とちょっと違うところにある人だから、違うから先生違うんや。さっき私が言った、いや、彼は違いますね、彼女は違いますねって言うとね、いいこと。一方で、違うんですよちょっと彼はねって言った途端に、同じ違うっていうことでもね、だいぶ意味が変わっていきます。あの初代キリスト教会が直面し、我々も直面する大きな課題というのがあったんですね。今日ペトロという人がね、まあ、イエス様が天に昇られていった後、まあ、その前に聖霊が下るよという約束があって、確かに聖霊が下った。そして思いがけない形で炎のような舌が上がってきて、それは一人一人に新しい言葉を語る、福音を語ることができる舌が与えられたというふうに私は受け止めていますけれども、そういう出来事が起きて、聞いたこともない国の言葉がわーっと聞こえてきた後に、ペトロも用いられます。そしてちょっともうパウロという人、これから次第にペトロからパウロに変わっていくところにこうだんだん差し掛かるわけですけども、使徒言行録を月に1回読んでますので、気長に取り組んでおりますけども、聖霊降臨ということがあって、福音はイエス様が活動されたユダヤ地方、あるいはガリレアとかと言われるところを超えて、もちろんエルサレムという神殿があったところからもう外に出ていって、サマリアの人たちもそうでした。仲良しにできなかった人たちのところに行きなさい、リダとかヤッファとかね、今でいうパレスチナ解放機構とかね、パレスチナアラファトさんって言いましたけども、あのパレスチナの語源になるペリシテ人がいた方面、地中海の沿岸の方に福音をということで、さらにはローマに最も近い港はどこでしたっけ、皆さん、コルネリウスがいた、 ローマ皇帝はカイザル、その名前と近い言葉がありましたね。海岸沿いの大きな港町ができたカイサリアですね。そこでもコルネリウスという人がいるから、ペトロよ行ってきなさいと言われて、ペトロは迎えられて、そこに行くわけですけども、そのことも含めたことが今日のところにあるのですが、ペトロはカイサリアでの働きを終えて、11章の2節、ペトロがエルサレムに登ってきたときとあります。戻ってきたんですね。戻ってきた。そこには少し説明の言葉が書かれておりました。どんな説明の言葉だったか確認してみましょう。さて、人たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にしたと、塚本寅次先生の、これ岩波文庫になっている、全部がなっているわけじゃないんですけど、文庫本にね、これ異教人、異邦人じゃなくて異教人という言葉を使っています。コルネリウスという人はカイサリア、ローマのね、部隊長でしたね。百人隊長からローマ人であったかどうかまでははっきりわからないけども、ローマの権力下において働いている、身を立てている人が、身内の人たちや部下たちにもイエス様の話を聞こうじゃないか、いや、もともとは熱心な、回収者と思われる、でももしもエルサレムの神殿に行っても、あなたたちはこっから先は入れませんよ、ちょっと待ってください、異邦人はこの庭にとどまっていただくことになってますよ、そういう区切りがあって寂しい思いを持ってたということも私たちは確認をしましたが、でもその人たちに神様は福音を述べようと、それだけじゃなくて一緒に同じ釜の飯を食べなさいと、ペトロがね、もし炊き込みご飯を食べるときにタコなんか入ってたらどうなったか、とんでもないですよ。タコ飯って多分美味しいと思うんですよね、いけますよ。でも甲羅のない海の、魚とかね、そういうものはご法度です。そんな汚れたものは食べるわけにはいきませんと。やっぱり結構ね、洋風の炊き込みご飯するのに豚肉ちょっと隠し味に入れたら美味しいよ、ペトロさんって言って、ペトロ食べますか、豚はどうでしたか、ね、来週読むルカ福音書の放蕩息子の物語、彼は放蕩息子ね、食べ物に困って、お前そんなことまでしたのかと、豚飼いのところに行って豚の餌でもいいから食べさせてくださいって、でもそんなことは絶対しませんっていうユダヤの社会だったわけですから。ところがふわふわふわふわ飛んだものがやってきて、地上の獣、野獣、ハモの、空の鳥などが入っていましたっていうのが今日も朗読箇所にありましたけども、ユダヤの仲間たち、ね、使徒たちっていうのは12使徒、ペトロも十二使徒の一人、ユダの補充もありました。自ら命を絶って亡くなったユダの補充員もいます。そしてその他兄弟たちっていうのは、私もキリストを信ずる者になりますという生き方を始めた人たちと思いますが、その人たちは 異邦人が神の言葉を受け入れた、そんなことが起こるのか、そういう気持ちがあったわけです。ただイエス様は天に昇っていかれるその時にですね、例えば使徒言行録の一番最初の方一章のところで、父の約束されたものを待てと、ヨハネは水で洗礼を授けたけれども、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるという、あなた方というのは十二弟子だけとかね、あるいは限定された人たちではイエス様のお心からしたら違うわけです。使徒言行録の一章には、地の果てに至るまであなたたちは証し人になるんですよということが言われておりました。でも人間というのは、まあそんなことを言っとったなと、でも本気でね、自分が願ってないことはもう自然に我々は選別していきますね。ここの部分は私には関係ないと思うと素通りですね、素通り、スーッと、本当に素通りというのはかけらもなく、そんなこと森先生話した、私覚えとらんな、そういうことが起こるわけですね。しかし今日なんていうふうなことがあるのかな、耳にした人たちはペトロが帰ってきて報告をしたいなというふうに思ってるわけですけども、こういうことが書かれています。割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けてない者たちのところへ行き一緒に食事をした。ちょっと待ってください皆さん、イエス様がね、各地で伝道活動を始めたときに弟子たちはファリサイ派や律法学者たちに「お前の先生は一体どういうつもりなんだ」と、徴税人のレビという人をイエス様が弟子になさるために声掛けをした。その後イエス様は徴税人や他の罪人たちと一緒に大宴会をする、喜んで一緒にご飯を食べる。で人々は言ったんです。例えばルカによる福音書の5章27節以下の中にありますけども、あなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと、あなたたちはと、イエス様がしているのを見てね、イエスの弟子たちに言うわけです。あなたらは節度というものがないんかい、我々には我々の大事にしている立法というものがあって、それに基づいて何事もすることになっているんじゃないのかと、そんな食事は許されていると思っているのかで、イエス様が何かするためにそういう文句の声が聞こえてきていました。今日のこれ、初代の教会が誕生した、イエス様が亡くなってから数年経ってたはずですね、数年経ってたはずです。ペトロのみならずパウロの働きなどを見てると、彼らがいろんなことをしてきて、相応の時が過ぎていた。だけどもここで文句を言う人々の言葉というのは、お前一緒に飯食ったな、そんなことをしていいと思っているのかと、そういう声が聞こえてきたわけです。 これリビングバイブルという聖書はとても日常の言葉になっていて、難しくない言葉でね翻訳をしてくれてて、多くのことを考えさせてくれるきっかけになるんですけども、こう書いてあります。まもなく外国人もキリストを信じたというニュースが首都やユダヤにいる人兄弟たち信仰を同じくする者たちに届きました。そこでユダヤ人の兄弟たちはエルサレムに帰ったペトロに面と向かって非難を浴びせました。どんなことがあるか。3節、外国人と親しくし、おまけに食事まで一緒にしたそうじゃないですか。そう書かれてるんです。これはですね、私たちからしたら今、いやもう私たちには考えられんなって言いそうになるかもしれませんけれども、果たして私たちはそれほどの柔らかな心、どんな違いをも受け入れることができる人間性を身につけているだろうかっていうと、だいぶ怪しいところが私はあるんじゃないかなと思います。ペトロがね、そんなもの食べられませんよって言った後、天からの声が聞こえてくる場面をちょっと読んでからお話をしたいことがあります。11節のところ、3度私が清めたものを清くないなどと言ってはならないっていうのは9節10節あたりにあって、3度っていうのは念には念をしたっていうことですね。神様が念押しをしたっていうことが起こった後、その時カエサリアから私たちのところに私のところに差し向けられた3人の人が、ペトロのところに訪ねてきた。そして到着をすると、すると霊の声が聞こえてきたんです。精霊が働きかける。私に何て言ったかっていうと、ためらわないで一緒に行きなさいと。いろんな翻訳がある中で、田川健三先生という世界的にも認められている新約学の素晴らしい研究者がおられます。田川健三という先生の翻訳はですね、このためらわないでっていう言葉をためらわないでってしないで、もうちょっとちゃんと別の訳語にしましょうよとしています。何としてるのかって言いますと、こう書かれています。12節ですよ。霊が私に何も差別せずに彼らと共に行くようにと言いました。差別しなさんなって言った。人間というのはね、違いを感じるときに次に思うことは、いやあの人はなんか違和感あるなって言うんですね。違和感があるな。皆さん今日ここにおられる方でね、ご自分と同じ人に会ったことありますか？先週双子ちゃんが来てくれました、ね、やっぱりそれぞれのもうすでにもう生まれた時からかもしれませんけども、私にも感じるね、個性がこう あったと思います。あると思いますね。お顔はよく似てるけど もうはっきりと多分違う。誰々にあんた似とるなってね、 俺なんかはこの人に似てるな、私はかつてね、あの本当にそっくりじゃないんですよ、ラグビーの松尾裕二選手に新日鉄の似てるなって言われた時期があった時期がね一瞬。それとかあのラジオで有名、どっちかっていうと源さん、あんた、うん、吉田照美に似てるよ。受けましたね似てますか吉田照美っていうね、文化放送のアナウンサーから、まあ、パーソナリティとして独立していった人が似てると、うん、そうかと。皆さんも誰かに似てますよ。オードリー・ヘップバーン似てるとは言いません。似てるんですよ。だけどね、私たちは機械じゃない。ベルトコンベヤーで作られた作品が皆さんですか。神様ってすごいですね。本当に見事に神のなせる技とはまさにこれで、同じ人を歴史史上どこにも見たことがない、存在しないんですよ。あなたはあなたの美しさが神の作品としてあるんですよということは素晴らしいんだけど、ところが私たちは違いを神様が御心として願って作ってくださっているにもかかわらず、律法を信じないで生きている人たちなんて考えられんわっていうわけでしょ。でもね、それって私たちの持ってる本質と非常に極めて近いものがあるわけです。さて、この紙をご覧いただきましょうか、この紙をご覧いただきましょうか。これはこの私が、要するにね、今日分かりやすく言うと、今日のね説教はここに書かれていることをたどったら、前にペトロが経験している10章に書かれていることがまた同じことが書かれているだけですから、そこにある本質を深めたい。この紙に書いてあるのは角川類語新辞典という辞典の最初の分類、こういうものがありますよという分類が書かれているところをコピーをしました。コピーをしました。この辞典はただの国語辞典じゃないですね。で、私はこの存在を知ってからとても助けられていますけども、例えば今日皆さんにお配りしたものの中に、実は異邦人という言葉がどっかに入ってくるんです。人物という項目の中でね、異邦人というのが出てくる。異邦人というのが出てくる、どこにあるのか。異邦人というのはね、皆さんが見ている紙には残念ながら、そのままはありません、分類というのだともね、538の A っていうところにあるよ。538っていうのはどこかっていうと、仲間。皆さんがご覧になっている紙の右側、認証、老若、親族、仲間、これが53ですね。その項目の53番目の538という項目に、実は異邦人というのが出てきます。じゃあ私538の中身をちょっと紹介しますから、ちょっとお顔を上げてくださって、そこには書かれてないことを少しお話をしますね。538っていうのは国民。その中にはどんな言葉があるかっていうと、市民、庶民、万民、平民、新民、ハラハラ、同胞、貧民、非国民。 非戦闘員というのがその国を構成する人々っていうものとしてあります。その国を構成する人々、要するにね、類語辞典っていうのは仲間をいろんな言葉で言い表そうとすると、国民っていうのはいろんな親戚の言葉や近い言葉があるよねっていうことを教えてくれるんです。その次の項目に538の A というのが出てきて、そこは外人、外国の人ってなってます。どういうのがあるかっていうと、もうちょっと差別用語かなっていうふうなのもあえてね、書いてる通り読みますけど、外人、外国人、そして異人、例文として青い目の異人さん、そして次に出てくるのが異邦人、よその国の人、外国人だ。その後に西洋人、華僑、唐人、それから欧米人を癒しめる言葉としてケトーという言い方が、まあ、聞いたことがありますね。ヤンキー、昔はアメリカ人の俗称だった。だけど、あ、ヤンキーが来たぞって言うとね、もう 若くなくてもヤンキーがいるかもしれませんけども、そういうのがある。じゃあね、皆さん、この紙をまた見ましょう。親族っていうのは52っていうところです。この親族っていうのには様々なねものが含まれてくる。家族、夫婦、父母、子、孫、兄弟、祖父母、先祖、親族、おじおばって出てくるんですよ。だけども例えば子供のところにね、親族の中の子供には一人っ子とか一つずつ姉とかってとかね、逆子とかそういう長男長女とかいろいろあります。でその後血筋から見た子供、実子、もらい子、養子、里子、父なし子、私生児とか隠し子、落とし子、根血児、愛の子、捨て子、遺児、忘れがたみとかねあるわけです。でもね、もうすでに私たちは、あ、それ関係ないわっていうスイッチがどっかで入るんですよ。テテナシゴとかね、そういうのがある。実は私たちはこういう違いを敏感に様々にアンテナを張って感じます。じゃあ地位っていうところ、54っていうところ、54っていうところを見てください。君臣、主従、主張、知者、目上、目下、指定、小卒、貴賤、貧しい、富、老子。547についてちょっと見ましょうか。何が出てくるのか。547、貴賤。お偉方、貴族、豪族、公家、家族。その後今度は、今はね、身分の高い人だった。次に出てくるのは、下人という言葉が書いてある。身分の低いもの、また品性の劣るもの、先民、奴隷、ノート、ゲス、小敷、物もらい、御世、不老者、論点。さらにはもっとね、旧時代の社会層の人々とか、あと今度は548貧富っていうところには金持ち、ね、お金をたくさん持ってる人、金満か長者、成金、物持ち、労使と、労働者と資本家、 ブルジョワ、雇い主でも働いて賃金を得る人たちは勤め人、サラリーマン、日雇い、そういう言葉が出てくる。何なのかっていうと、私たちはこの人は自分より偉いかなとかね、貧しいかな、金持ちかなとか、そういうものを実は総合的に加味しながら、この人物とは一体何者かっていうことを、さまざまな、もうどこで身につけてくるのかっていうのは、本当に、まあ、我々はたくさんの人と出会わなければ、まあ、どっかのね、村の中で、もう数軒しかない家とかって、私は新潟でも知ってますけども、もう、やがて限界集落といってね、発展性がほぼない、もう何十年後かには、ここの地域に誰も住まなくなるでしょうというところに信者さんがいたので出向いていましたけども、いろんな人と一緒に生きるということは、実は最後には人物の中に神仏まで出てくるんですよ。神仏まで出てくる。人物の項目には罪人、罪人というようなことまで出てきて、私たちは私たちの持っているさまざまなアンテナや経験や価値観を通していろんなことを考えるわけです。はい、もう紙は見ませんよ。今紙を見ませんよ、もう。ですか？今紙はもう見ません。いいですか？突き詰めていったら、私たちがそこで身につけていくのは何かっていうと、さっき田川健三先生はためらわないで一緒に行けっていうところを、差別しないでっていうふうに訳しておられました。実は差別なんです。それは私たちはそんなことしませんとは絶対言えないものをどっかに持っている。でも神様は何をそもそも私たちを作ってくださった時に教えてくださってるかって言ったら、あなたと同じ人はいますか？いません。みんな違う、異なる神の作品として命を与えられている。実は初代の教会は自分が今まで知ってたことが全てだと思ってたけども、違うんだよ。一歩踏み出していって出会いを求める。そして実は最後のところでね、人々は神は異邦人をも悔い改めに導いた。これね、新教大学の翻訳はちょっと よくなくて、悔い改めさせるという、これ動詞形になってますけども、本当は悔い改めをお与えになったって名詞です。これは名詞形の言葉です。悔い改めをお与えになったって言ってるけども、実は変わらなければいけないのは初代キリスト教会の人たちだったんです。つまりそれは私たちこそが変わっていかなければならない重要な何かを持ってるっていうことです。なぜならば、やがてパウロはロマ書っていうローマの信徒への手紙などを書いて、例えばコロサイの信徒への手紙3章で口語訳聖書で読みますけども、そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開の人、スクテア人、奴隷、自由人の差別はないと口語訳聖書は訳していました。新教大学は区別ってしています。でもね、ギリシャ語の辞典を調べたら区別も差別も同じ言葉なんですよ。それは 差別しないっていうことはどういうことかっていうと、そこでもう躊躇しない、躊躇するかしないかっていうのは、まあ、ここではためらう気持ちを持たないでっていうのは、言葉を変えたら差別したり区別をしないで、すっと手を差し伸べなさいって言ってることでしょ。でもためらわないでっていうのはちょっと弱いと思います。あるいはロマ書でね、パウロは言いました。イエス・キリストを信ずる信仰による神の義って大事だ。私たちは信仰義人、信じたら救われますっていう単純な素朴な教えが与えられている。行いもしなくていいってことじゃないけども、その後に出てくるのは、そこには何らの差別もないと、ローマの信徒への手紙の3章22節になります。主のもとに生きる者において、実は違いはあるんだけども、それは尊び合う違いであり、手を差し伸べることをためらうようなことがあってはならないということです。最後に私が最近感銘を受けた言葉を紹介をして終わりたいと思います。この新聞は岡山同州連だより、正確には同和問題に取り組む岡山県宗教団体連絡会議という、まあ、いわゆるブラック差別の問題、水平社宣言というものが出て、もう間もなく100年だったと思いますけども、ブラック差別の問題に宗教者がどう関わるかということが、いつも誠実に取り組んでいる方たちが50号記念の新聞を出されました。で、そこに主題講演をしに、記念講演をされたのは日本キリスト教団の中で、全日本キリスト教団ブラック解放センター運営委員長としてとても優しい誠実な東谷誠さんという信者さんがね、お話をされて、それを受けてやり取りが、まあ、座談会があったようです。講座があったようなんですが、その後にですね、この同州連という同和問題に取り組む宗教者の団体の新聞の歴代の議長さんの言葉が載ってて、第5代目の議長に岡山の 西川か西川か川が流れているところにバプテスト教会があります。西川、うん、そこに流れているのは西川最大臣の西川ありますよ、そこ流れてるね。で、梅田玉木先生という、もう大先輩のね、牧師としてもう70代半ば過ぎておられるんじゃないかなと思いますが、その先生の言葉、差別はなくなるでしょうか。これは今年度の記念講演の中で、一人の方がね発した、言葉で、そして差別はなくなるかっていう言葉に対してご自分の見解をまず述べられた。差別はなくならないと私は思うっていうふうに言って、まあ、いくつかのことを語っています。それに対して、そのこれに答えて講演をされた東谷誠さん、日本キリスト教団のブラック解放センターの前運営委員長はご自分の見解を述べられたんですね。なんて言われたか、差別はなくなると私は思っている、質問者の主張と行き着くところは同じだと思うが、差別はなくなると私は信じている、差別はあってはならないのであり、そういうものなんだから、今は動かしがたく見えてもやがて必ずその本性からして霧のように消えるのだと思いますとおっしゃった。それを受けてバプテスト教会のね、岡山のバプテスト教会の梅田先生は何と書かれたか、キリスト者らしい終末論的な確信に満ちた信念にこうでなければと思わせられました。 お二方の意見の交換に接し、私は自分の考えの浅さ、取り組みの甘さを痛感しました。東谷さんは素朴な信仰を持って本当に私たちも学ばなければいけないなと思いました。私たちは目の前のことが解決すると今思えないことをたくさん抱えています。他の形でも持っていると思います。しかし主を信ずる、イエス・キリストを信ずるということは何かというとね、終わりの日の完成の日が必ずあるんだということの私たちは希望と期待を決して失ってはならないし、なおそれが足りないのならば、私たちは初代キリスト教会の人たちが異邦人もって、ここでまだまだ実は彼らはまだ同じようなことを15章でも繰り返して言い続けるんですけども、何度でも何度でも私たちは聖書に立ち返り、イエス・キリストの福音は何を私たちに伝えているのか、それは私たちが悔い改めて福音を信じることなんです。過去に悔い改めたのが悔い改めじゃない、今日です。私は新しく生きていくんだ、思い起こさなければいけないことがあった、諦めていたことがあった、それは過去です。私たちはここから日々新たにされていく、この礼拝に預かっているというのは、ああやっぱりこのままでよかったんだっていう部分も確かめられるかもしれないけども、それ以上に私たちは新しい人になり続けていく、それこそが本当の意味で終末を迎える、終わりの日に、全ての完成の日に見出すべきキリスト者の希望と喜びがあるんじゃないか。私たちはここからもう一度新しい歩みを始めたい。そして初代キリスト教会がなかなか変わらなかったことがあった、それは私たちもそうかもしれませんけども、主イエスの御足跡に従い、その重荷とロークを、痛みを感じながら生きる歩みを始めようではありませんか。お祈りいたします。父なる神様、あなたの憐れみのもとに、あなたが与えてくださった御言葉をかみしめました。かみしめればそこにあるのは決して生優しいことではなく、私たちが打ち砕かれなければならないことを抱えている本当に惨めなものであることも見つめざるを得ませんでした。しかし同時に、私どもは一人一人が一つ一つが本当に神の作品であり、その作品に満ちた世界に生かされて本当に美しいものに触れ、また素晴らしいものを与えられ、そして神の家族が共にここにいて、血縁を超えた信仰の共同体として生きる喜びを与えられていることを思い、心から感謝をいたします。それは私たちがそうしようとしたの思いを超えたあなたのご計画です。どうぞこれからの旅路を共に手を携えて、ためらうことなく、躊躇することなく、差別することなく、区別することなく、本当に生きていくことができるように聖霊を私たちに与えてください。覇権の歌で歌う聖霊によりて我ら一つ、そのことを本当に心を込めて賛美し、祈り歌うものにならせてください。御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちになる方はお立ちください。